皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。本日はですね、1月23日金曜日でございます。もうね、仕事から終わって帰ってきまして、夕方というか、まあ夜と言った方がいいんでしょうかね、夜の5時46分ということでね、まあそういう時間帯でございます。もう空はね、真っ暗になってますね。ただ最近ね、やっぱりこの冬至を、去年のね12月の冬至を過ぎてから、あの暗くなるのが遅くなってきましたよね。だから少しずつまたこの昼の時間がね、伸びようとしているというね、そういう状況ですね。はい。それでね、まあ今日のお話なんですが、前々回と同じパターンですよね。前回だか前々回だかもうわからなくなっちゃいましたけど、ズームの F2 にオリンパスのこの小さなマイクですね。まあこれをつけて、車の中で収録するというのを今朝、もう一回ね、またチャレンジしてみたんですね。で、今回ね、シートベルトにズーム F2 をつけて収録してみたんですけれど、やっぱりダメですね。あのノイズがね、ノイズっていうかこの摩擦音っていうんでしょうかね、それがね、要はズームの F2 そのものに物が当たって、何かが当たってその音がね、マイクが拾ってしまうというね、最悪の結果がありまして、せっかくねこの通勤のね、時間をうまく有効利用して、収録しようと思ってお話ししていたんですが、あまりにも私がこの編集時にね、さっき編集して聞いていたらね、っていう感じなんですよ。さすがにこれをね、皆さんに聞いていただくにはあまりにも不快だなっていうね部分がありましたので、結局今こうやって、撮り直しておりますね。今週はねちょっとね、片付け作業を夜やんなきゃいけないのに、こんなね収録してる場合じゃないよって話なんですけれど、まあせっかくね朝収録した内容なので、やはりちゃんとね忘れないうちにね、また撮り直しとかないといかんなと思って、結局また時間潰してこうやって収録してるわけなんですが、まあ今日のお話何なのかと言いますと、まあここのとこずっとね、この DTM 関連ね、音響関係、音楽機材関係ということでお話しさせていただいておりましたが、この手のね音楽関係の機材、音響機器関係っていうのはですね、この単3とかね単4の電池を結構使うんですよ。例えば今収録している機材の、Zoom の F3 というね、この32ビットフロート録音で2チャンネルで収録できる機材なんですが、非常にね、私は好きな機材です。XLR 端子が2つついてまして、まあ、2チャンネルでねこう収録できると。でマイクは搭載されていないものですから、まあ、お好みのマイクをね XLR 経由でこう接続できるという部分があって、例えば H1 とかね、あの手の機材と違ってもうすでについてるマイク以外は使えないよということではないんですね。まあ正確に言うと H1 なんかもちゃんとね 3.5 ミリの、マイク端子はついてるんですけれど、所詮 3.5 ミリじゃないですか。 XLR 端子じゃないじゃないですか。だからコンデンサーマイクを使いたいって言っても、まあかなり厳しいわけなんですが、この Zoom の F3 であれば、ファントム電源の供給もできます。でまあそういうわけでちょっと話長くなっちゃいましたが、まあ Zoom の F2 非常にね、いい機材なんですけれど、この機材はね単4電池2本なんですよ。単3電池2本だったかな。車の中でねいつも使ってる Zoom の F2 に関しては単4電池2本なんですね。で先ほどお話ししました H1 は、一番最初もうね販売終了してましたけど、元祖 H1 はね、単3電池1本だったんですけど、今ね H1 エッセンシャルっていう風になってるんですよね。 H1 の後 H1N っていうのが出て、でその後32ビットフロート化した H1 エッセンシャルっていうのが出ていて、 H1 エッセンシャルはね確かね単4電池2本だったような記憶があります。はい。ということで、まあこの手のね特に音響機器はね、乾電池をいっぱい使うんですよね。特にねこの Zoom の F3 みたいに、ファンタム電源供給しますよってなればね、 Zoom の F3 自身の、この電力プラスファンタム電源でまた供給しますから、より電力を使ってしまう、要するに乾電池の消費が激しくなるということなんですね。で、実はね、この1週間ぐらいの間、私ね、普通の乾電池というのが嫌いで、なんで嫌いなのかというと、乾電池使い終わったら捨てなきゃいけないじゃないですか。でも当たり前ですけど、燃えるゴミで捨てちゃいけないじゃないですか、ね、ちゃんと分別しなきゃいけない。で、乾電池が捨てられる日がね、月に1回だかしかないんですよ。で、その日を逃してしまうとまた来月までないみたいなね、なので、こういうね、月に1回しか捨てられないような機材を使うのって私ね、すごく嫌なんですよ。まあ私じゃなくても皆さん嫌ですよね、めんどくさいから。で、ね、同じように瓶ですね、瓶もね、月に確か1回しかなかったはずなんですよ、捨てる日がね。だから調味料なんかね、料理の時に使う調味料なんかも瓶で入ってるものではなくて、極力ペットボトルの容器に入ってるものを選ぶようにしてます。そうすればね、ペットボトルだと確か2週間に1回だったかな、っていう感じで捨てられるので、まだ月に1回よりはマシだよねっていうことになってくるんですね。まああとは単純にね、軽いっていうのもありますよね。軽くて割れないっていうのもありますから、まあそういう意味でもあんまりね、瓶のものっていうのはあんまり選びたくない。まあそれは単純に捨てられる日が月に1回しかないからっていうね、まあそういうところがあって、まあ話脱線しちゃいましたけれど、乾電池は私そういうことで嫌いなんですね。ですので、何回も使える、やはり充電式の電池の方がいいよねっていうことで、もうかなり前から、三洋電機って皆さん覚えてらっしゃいます？今もうとっくに消滅してなくなってる会社なんですけれど、パナソニックに吸収合併されちゃったんですよね。もともと、パナソニックの前身の松下電器ですよね、松下電器の要は松下さんと創業者の松下さんと、それと三洋電機創業者誰だか知らないですけど、その創業者の方がなんかね、兄弟だかなんかそういう関係だったらしいんですよね。で、それぞれがまあね、かなりどでかい上場企業を作り上げてしまったというとんでもないお話なんですけれども、で最終的にね、三洋電機が経営が傾いてきて、で、社名の変わったパナソニックに、吸収合併されてしまったという経緯があって、で三洋電機が当初ね、エネループっていうのを開発して販売してたんですけども、パナソニックに吸収合併されてしまったので、今はエネループはパナソニックの商品という形になっております。で、私はね、三洋電機の時代から実はエネループ買って使っていたんですね。で、その当時のエネループまだね、現役で使ってるんですよ。現役で使ってるんですけど、さすがにここへ来てちょっとダメになってきた。で、ダメになってきた充電池がなんかね、ここへ来てね、ボロボロ出始めたんですよ、急に。で、まあそんなことでね、私ね、三洋時代のエネループだったり、パナソニックになってからのエネループ、それからエネループもどきの、Amazon ベーシックの、単三単四の、充電式電池、これもね、これもっていうか、これはね、かなり持ってるんですよ。で、私もう家で使う乾電池っていうのは基本的に、充電式の電池、エネループだったりエネループもどきだったりを使っているという現状です。なので、かなりね、予備の電池もいっぱい持っていたはずなのに、ここへ来てなんかね、予備の電池全然少ないよねっていう状況になってきてまして、で、しかもね、今ね、このブラウジング用で使っているパソコンが、これいつだっけな、2017年製かなの 5K iMac なんですよ。Mac の OS もね、もう13までしか上げられないっていうね、まあそういう状況に今なってるんですけれども、で、この 5K の iMac なんですが、これで使っているこのマウスなんですが、以前はね、ちゃんと Apple のマウスを使っていたんですけれど、もうね、この数年はね、Apple のね、マウスではなくてトラックボールを使ってるんですね。で、これ ロジクールじゃなくて ロジテック?どっちだろう、ちょっとごめんなさい、どっちだか分かんないんですけど、そこのね、トラックボールなんですけれども、単三電池1本で動いてくれるんですよ。まあ非常にね、 低消費電力で動いてくれるものなんですね。で Bluetooth でこうつながってるんですけれど、あ一応ね USB のこのドングルつけてね、だ Bluetooth じゃないのかな、 Wi-Fi なのかな、ちょっとよく分かってないですね私も。 Bluetooth かな、うん、でまあつながってるんですけれど、でね、これがね、まあ、電池が切れかかって反応がおかしくなってきたなってなったら、まあ、電池交換するんですが、充電器で満充電の表示が出ているそのエネループだったりエネループもどきをこのトラックボールに入れて使おうとすると、満充電のはずなのになぜか iMac で認識してくれない、あれれってなって、でこのトラックボールの電源を一回オフにしてオンにしても LED のランプがつかないみたいなね、でもしくはつくんだけど点滅して全然なんか正常に動いてくれないみたいな、まあそんな状況がねこの1週間ぐらいの間でちょこちょこ起こってまして、なんで満充電なのに使えないのと思って、これトラックボール壊れたのかなと思って他の電池に交換するとちゃんと認識してくれるんですよ。で私ねこれねどこで情報知ったんだろう、ツイッターなのかそれとも YouTube の DIY チャンネルで見た情報で買ったのかな、ちょっとどこで、知り得た情報で買ったのか分かんないんですけど、まあ誰かが使ってていいよって言って、それで買った、バッテリーチェッカーというのを持ってるんですね。確かね Amazon で買ったはずです。多分 Amazon だったはずですので、ポッドキャストのねワードプレスのサイトのところに、リンクも貼っておきたいなと思うんですけれども、これがいいところはね単1から、単5ですね、単5の電池、あとねボタン電池もね 1.5V のボタン電池もこれでバッテリーチェックができる。でね液晶画面がついていて、赤黄色緑でねこのレベルがこう分かれてるようになってまして、赤だともう使いません、で黄色だと少し使います、緑だと使いますみたいなね、要はこのバッテリーのどれだけ充電されてるかっていうのを調べることができるんですよ。でこのバッテリーチェッカーそのものも単4電池1本で動くようになってまして、当然その単4電池もねエネループもどきを今使っているという現状なんですが、充電器で満充電で表示されているその充電池をですねこのバッテリーチェックで入れると、この黄色と緑、黄色が少し使います、緑が使いますっていうところのちょうどね境目ぐらいで、境目の、黄色のところで止まっちゃってたりするんですね。つまりもうバッテリー充電式のバッテリーがもう寿命を迎えちゃったのかなと、そういうね、いわゆる電池がですね、充電式電池がね、我が家もねだいぶねここへ来て急にバタバタバタバタ出始めてきたっていうところなんですよ。で、この充電式電池なんですが、充電回数っていうのがね一応メーカーで交渉で歌ってるんですよね。500回とかね800回とか1000回とかあるんですけど、まあだいたい普通のエネループはだいたい500回だったかな、もう古いやつなんかみんな500回ぐらいですよね。ですから500回っていうと1年半持たないんですよ、毎日充電放電を繰り返した場合ですね、1年半持たないという状態になってますので、まあそれがね、エネループこの三洋時代のエネループなんていうとねもう10年以上前の話ですから、買ってるのがね、だそれが未だに使えてるって考えると、あ長持ちしたのかなとは思うんですけれども、なんかねやたらとね予備のバッテリーもなんか減ってきちゃったなと思ってね、今金銭的にね非常に厳しい状況なのに、これねエネループもどきまた買い足さなきゃいけないよねって今ね、まあそんな感じなんですね。でまあ今日お話ししたかったことはもう単純にね、このバッテリーチェッカーこれ持ってるとすごい便利ですよっていう、まあそんなお話なんですけれど、要はその充電式バッテリーじゃないや充電式電池ですね、これって何百回充放電繰り返したかってそんなの皆さん数えないじゃないですか。私は一回も数えたことがないです。この電池は今回で何回目なんて数えたこと一回もないですから、そうすると寿命がいつ来るのかっていうのは全くわからないわけですよ。で実際にそういう機材に入れてみて、あれ動かないぞ、おかしいぞ、機材が壊れたのかなとか言いながら、電池を交換してみたら動いた、あじゃあ電池がもうダメなのか、でも本当にダメなのかなっていう疑問が残るわけじゃないですか、こういうバッテリーチェッカーがないとね。でバッテリーチェッカーで チェックしてみると、あ、もう満充電でもここまでしか来ないから、これはもう電池の寿命だよねっていうことで、完全に見切りをつけることができる、まあそういう使い方ができるんだなっていうのが分かるわけですよ。だからね、あの一家に一台ね、この私が買ったこの、なんだろう、スマイルキッズっていう、なんか書いてあるけど、そういう商品なのかな。型番がね ADC-07 って書いてありますね。こういったものはね、いくらでもなかったような気がします。多分1000円か2000円ぐらいで当時買ったんじゃないかなと思うんですけれども、こういったものをね一つ持ってるとね非常に便利ですよっていう、まあ今日はねそんなお話なんですよ。まあこの程度のお話なので、通勤の10分ぐらいの、車の運転の中で話すにはちょうどよかったんですけれど、なぜかねもうブツブツブツブツ変な音がいっぱい入っちゃってて、さすがにこれは皆さんに聞いてもらうような音源じゃないよねと思ってね、まあそれで、まあやめてしまったというところなんですよね。だからやっぱりね、オリンパスのあのマイクは Zoom の F2 に使って収録するっていうのはちょっと無理があるなというのが感じました。はい、やはり、標準のラベリアマイクを使って収録した方が圧倒的に綺麗に安心して撮れるということが分かりました。もうこれ結論ですね。はい、まあそんなわけでね、もうすでに16分、経過しております。まあ今日のネタとしてはもう本当このバッテリーチェッカーのお話だけできればいいなと思ってましたので、まあこんなところで終わりにしたいなと思うんですが、まあ、あと最後にですね、まあ今収録しているこのクラシックプロの CMU400 っていうね、ダイナミックマイクになるんですが、今、プリアンプ機能を使ってまして、まあ、実質ですね、ダイナミックマイクではなくて、もうコンデンサーマイクと変わんないよねっていう、今そういう感じで使ってるわけなんですけれど、このマイクやっぱりいいですね。あの非常にいいです。もしねコンデンサーマイク、まあ私みたいにね、こういったポッドキャスト関係で使うために欲しいなって思ってる方がいたら、これはおすすめです、本当に。その代わりファンタム電源を供給できる環境でないと、もしかしたら結構きついかもしれないです。うん。まあその場合はね、なんだっけ、USB、で、まあパソコンとつないでってやればいいのかもしれないんですけど、USB ケーブルで接続してしまうと、このプリアンプ機能が逆に使えなくなっちゃうらしいんですよ。ね、なんで USB だと使えないんだろうっていうのが謎なんですけどね。USB でも使えるようにすればいいじゃんとか思っちゃうんですけど、まあダメみたいなんですね。だからプリアンプ機能を使うんだったら、もう XLR 端子で接続しないといけませんので、そういった、オーディオインターフェースなりを使わないとちょっとダメなんですが、個人的にはこの5980円で買えるんだったら絶対買いですね、うん、と思います。7980円だと、まあそれでも悪くないかなとは思いますけどね。うん、これと同じぐらいの性能、要はもうね、マイクプリアンプまで内蔵しているような、ダイナミックマイクを買おうとしたら、今どんなのがあるんですかね。ちょっと最近のねマイク調べてないから分かんないんですけど、あの中華製のね、ファイファインでしたっけ、あのゲーム関係のね、ゲーム配信関係の機材を作ってる会社ですかね、あの辺から出ているようなマイクになってくるのかなとは思うんですけれど、このクラシックプロのこの CMU400 は、まあちょっとファイファインのマイクは使ったことがないので分かんないんですけれど、こっちはねやっぱりね、音響用ということで、まああっちも音響用か、一緒だな、うん、まあ作ってるのもおそらくこれ中国製だと思いますので、もう単純にメーカーが違うだけってオチかもしれないんですが、まあ5980円とか7980円で買えるのであれば、まあ圧倒的にねめちゃくちゃコスパのいいマイクかなと思います。でこれで例えばじゃあ違うマイクですね、ロードのやっぱりね、ポッドマイクっていうのを私持ってるんですよ、似たような形状のやつをね。でこれなんかはプリアンプついてないですから、で1個ね、購入した当時ですよ、まだここまで円安になる前の時代でしたから、それでもね1万何千円って5、6千円ぐらい7、8千ぐらいしたかな、結構いい値段で買ってるんですよ。でプリアンプついてないんですよ。だからね、この録音のレベルがかなり低いから、あの原因持ち上げなきゃいけないので、原因持ち上げると当然ノイズが入ってきちゃいますから、ノイズリダクションはもう必須になってきますよね。もしくはできる限り静かな部屋で収録するっていうね、もう 何も人がいなくて、機械とかもあんまり動いてなくて、変な音が、ね、基本的にないような場所っていうところでやらないと、いろんな音がね、結構入ってきちゃいますので、だからそれ考えたらね、このマイクはね、この金額で買えるってこれなんかやばくないですかって個人的には思っちゃいますね。はい、別にサウンドハウスの回し物でもないし、クラシックプロの回し物でもないです。はい、ただこのマイクの性能から考えたら圧倒的にお買い得だなと感じました。はい、そんなわけでちょっと長くなりましたけども、本日のポッドキャストラジログはこの辺りで終了したいと思います。それではまた。